はい、おはようございます。今日は第一コリントの15章から一緒に見ていきたいと思います。15章の12節から見ますが、先月こうイエス様のよみがえられたこと、イースターの時を持ちました。そんな中でいろいろ聖書から見ましたが、弟子たちが最初にはですね、最初からそのよみがえったことを信じなかったことも見ましたが、イエス様が何度も彼らに現れ40日間共に過ごされることによって、そしていろいろ聖書から、その死とよみがえりについて教えることにより、彼らは、この復活を信じるようになりました。今週もね、もう一回このよみがえりについて一緒に考えてみたいと思います。このイエス様の復活というのが私たちにとっても非常に大きな意味があるので、特に今日はイエス様ご自身のよみがえりもそうですが、それが私たちにどういう意味を持つかということを特に見ていきたいと思います。今日の箇所ではこのコリント教会にパウロが書き送った文書ですね。そして今日はキリストがよみがえられたのでということを一緒に考えていきたいと思います。まず12節から15節までをお読みします。340ページ第一コリントの15章の12節から15節までです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証を立てたもの、ということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせた、よみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に、逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらなかったならキリストもよみがえらなかったでしょうという、こういう箇所ですね。続けて後でこのずっと読んでいきますが、キリストがよみがえられたのでということを今日見ますが、その前にですね、キリストがよみがえらなかったならということを考えたいと思います。というのもこの、今読んだように12節ではこのようにさっき読みましたね。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に、死者の復活はないと言っている人がいるのですかということですね。こう読んでみますと、コリントの教会のある信者たちがよみがえりはない、復活はないのだと、言っていたわけですね。で、どうして私たちが復活、イエス様がよみがえられた、復活されたと教えているのにもかかわらずそのように言っていますかというこの質問ですね。でもしも、そのイエス様が、ですから復活がないのであれば、イエス様も復活されなかったでしょうということですね。そうであれば、パウロの述べてきた福音も嘘になりますし、そんなわけですね。 例えばこの15章の1節からこのようにパウロは述べてますね。兄弟たち、私は今あなた方に、福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたものです。あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書にの示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目に蘇られたこと、これがこの福音ということですね。そしてパウロがその福音を、お伝えしたわけです。イエス様の、十字架の死、葬りと蘇られたこと。しかしもしですね、復活がないのであれば、イエス様も蘇らなかったでしょうし、そしてそうであれば、イエス様の十字架によって誰が救われるのかと、ということですね。結局この復活がないのであれば、この福音、私たちのお伝えした福音は、嘘ですとね、いうわけです。この箇所でも16節、さっきもね読みましたが、15節もそうでしたね。偽証、私たちは神について偽証したもの、16節では、もし死者が蘇らないなら、キリストも蘇らなかったでしょうと。この、キリストが蘇らなかったならば、まずは、私たちの伝えした福音が偽りであり、あなた方の信仰は虚しいということですね。ここに、あるように、17節ですね。そしてもしキリストが蘇らなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいるのです。蘇りというのは とても復活というのはとても大事な部分ですね。イエス様が十字架にかかられ死なれたことももちろんですが、蘇られたことは私たちの信仰の、福音の非常に重要な一部であり、このイエス様がよみがえられたことによって私たちの罪が、その裁きが、その罰が完全に支払われて、そしてその支払い終えたことを証明します。ずっと、このイースターの前からですね、罪について話しましたよね。罪の支払う報酬は死ですとありましたよね。イエス様が私たちの裁きを受けました。そのイエス様が私たちのために十字架に裁かれ、それで死なれたんですが、そのよみがえりということはその支払い終えた証拠でもありますね。その完全にイエス様が私たちの死という裁きを味わって、支払い終え、そして勝利を持ってよみがえられた。もしそういう意味では、このよみがえりがなかったらですね、大変なことです。私たちは罪許されてないんです。一つここでですね、皆さん疑問に思ったかもしれませんが、コリントの教会の人たちはどうして、このよみがえりがないと言い出したのかということですね。でここには説明がないので、それは断言できません。どうしてかというのは言えないんですけど、今日だったら、もしかしたらそれは、そういう蘇りなんか、ありえないから、科学的にね、ありえないから、だからそれは違うというふうに考える人もいるかもしれません。でも当時の、ギリシャの社会では、コリントはそういうギリシャの町ですけど、ギリシャの社会では、 死というものは、まあ、すなわち体というものは卑しいものであり、死というものはそういう卑しい体から解放されることだというような考え方がありましたね。ですから、ギリシャ哲学的に言えば、この体のよみがえりっていうのは、おかしい話です。せっかく解放されたのにもかかわらず、なんで体が欲しいのかと、それはないよって、こういう考えですね。ですから、イエス様が肉体を持ってよみがえられたっていう、ね、体を持ってよみがえられたっていうね、こういう話ですが、ギリシャ哲学的にはそれはおかしいと。なので、そういうことの影響があったのかもしれませんね。まあでも、いずれにしろ私たちは、結局、聖書を学ぶときに、周りの社会の教えや、そういう感覚でもって、聖書を見たり、あるいは否定したりすることは、本当避けるべきですね。それはいけませんね。私たちは聖書の教えをそのまま信じるべきですね。さあ、ですからそういうふうなことから始まったのかもしれませんね。18節を見ますと、そうだったら、まあ、続けてですね、パウロがおっしゃってますね。そうだったら、すなわち復活がないのであれば、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのですと。ですから、まずその語った福音が嘘であることや、あるいはその信じたあなた方の信仰は虚しいこともそうですが、それのみならず、すでに眠っている兄弟姉妹が滅んでしまったということですね。眠ってるというのは、礼拝中にこっくりこっくりしている人たちのことじゃないんです、ね。私も時にですね、説教を聞いている側に回ると、さすが話している間には寝たことがないんだけど、聞いている側に回ると寝ることもゼロではない、ね、ですから特に責めてませんけれども、そういう話じゃないんです。眠っているものは亡くなったクリスチャンの話ですね。すなわちクリスチャンが死ぬということを眠りという表現で表現しているんですね。でまあ、そうであれば、結局すなわち、復活がないのであれば、すでに召された亡くなったクリスチャンたちは滅んでしまったんですと、こういう話ですね。その場合には永遠の命もなければ、天国もなく、ね、福音が意味がないというような話ですね。で、まあ、眠りという表現もね、考えるといい表現ですよね。私たちは眠るということを、皆さん怖がりますか？小さい子はね、少し暗い部屋だから怖がるかもしれないけど、普通の人であれば眠りっていうのは嬉しい、眠れるっていうのは嬉しい話ですよね。もう本当にクタクタに疲れて、やっと眠れるとすればね、よく特に年とともに夜よく眠れたら、これもさらに恵みですよね。でもとにかく眠りっていうのはいいことですよね。よく眠れること、次の朝起きて、そして新しい一日迎えますよね。新しいリフレッシュされて気持ちで、まさしくそうなんですよ。私たちは死というのは怖くないんです。死というのは眠って、そして朝起きて、そして本当に新しい、天における生活が始まると、リフレッシュされてね、そういう話ですね。ですから、クリスチャンにとって、復活ゆえにそうなんですが、もしもイエス様がよみがえってなかったら、これはまた違いますよっていう、こういう話ですね。で、そうであれば19節ですね。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているのだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。すべての人の中で一番哀れなこと。私たちが最も哀れなものだというように、このもしイエス様がよみがえなかったら。で、それはどうしてかというと、イエス様を信じて、そしてそれがもし嘘であれば、 まあ、そういうゆえに哀れですというんですね。というのも、クリスチャンになってこの世と少しこう距離ができたり問題が増えたりするような面がなくないですよね。特にパウロも、こういういろんな迫害にあってますね。あるいは最後には殉教されます。そういうことをパウロは決して、なんていうかこうもったいないと思ってないんです。でももしですね、このイエス様のよみがえりがなくて、天国もなくて、復活もなければ、すなわちこの地上だけの、こう、まあ、慰めだけであれば、それがもう、それもまた嘘だったりすれば、それこそ憐れむべきわけですよね。そういうように期待して、全部投げ出して、イエス様に従って、それが実は嘘だったとすれば、というような話ですよね。まあでももちろんそうじゃないんですね。というのも20節しかしとありますね。まあこういうようなことがそうだったら、これもこれもこれもそうですよっていう話ですね。もしよみがえりがないんなら、福音は嘘であり、信仰は虚しいし、すでに亡くなった兄弟姉妹はもう滅んでしまったし、それこそ私たちは本当に一番憐れむべき、そういうものですよっていうクリスチャンのね。でもそうじゃないんです。20節、しかし今やキリストは眠った者の初報として死者の中から蘇られましたと、まあ、あるわけですね。しかしキリストが蘇られたのです。なのでじゃあどうかというと、まあもちろん今まで見てきたことがひっくり返るわけですよね。もちろん福音が真実ですね。イエス様が誠によみがえられたんですね。そしてこの、箇所の中には、例えば5節から、8節までちょっと読みますと、15章の5節、またケパに現れ、まあ、その4節からね、3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、ペテロですね、それから12弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに一度に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして、最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたとあるんですね。で、まあ、すなわちパウロ自身もこの蘇ったイエス様と出会ったわけですし、まあ、それだけではなく、まあ、さっきあの説教の最初にも話したように40日間の間にイエス様が様々な方々に現れました。ここにいろいろ挙げてますが、まあ中には500人以上の者たちに同時に現れたとありますね。すごいことですよね。500人もの人たちに同時に、ね、まあ一人一人じゃなくてね、みんながいて、そこにイエス様が現れ、まあお話ししたんでしょうね。お話しして、その話を聞いて、そしてこの500人以上の方々で、しかもこれは大昔の話じゃないんですよ。この第一コリントのこの手紙を書いた時には大多数のこの人たちがまだ生きてるわけです。ですからもしそれが嘘であればそんなの違いますよとこう言えるわけですが、まあそういうようにこう実際にそれを見たわけですね。イエス様のよみがえりというのはそういう意味では本当のことなんですね。で、まあそうでありますから私たちの信仰は虚しいのではなく意味あるものなんですね。本当に私たちがそのゆえに福音が誠であり、罪許されており、永遠の命が与えられており、そして私たちがこの神様の救いの御約束を確信できるわけですね。でそれだけではなくて、今特に20節では、 しかし今やキリストは眠った者の初報として死者の中から蘇られましたとありますね。眠っている兄弟姉妹が生きていると。こうイエス様が初報としてとありますね。初報というのは、ね、まだちょっと早いですね。季節的には。初報はないんだけど、まあ、田んぼにね、行ってみますと、最初に実るようなこういうお米のねありますよね。それが後から実るという証拠でもありますね。後から実る、そういう初報ですね。イエス様がまずは蘇られた初報。しかしそれはどういうことを意味するかというと、後から私たちも蘇るということなんです。そういうことをですね意味してますね。ですからすでに召された方々が死んで滅んだのではなくって、よみがえり天においておられますよという、こういうことですね。本当にこの、まあ、さっきもね、この眠りということを話しましたが、そういう意味ではクリスチャンの死という、ことに対する考え方、怖くないですね。まあ、もし怖いとすれば、未経験なので、どんなことになるかなというのはちょっとね、考えるかもしれませんね。でも本当にその先をイエス様が行って道を用意し、よみがえられて、そのよみがえりを私たちも受けるわけですから、だから、怖くないわけですね。でそのような意味では、最も惨めどころか最も祝福されているわけですね。19節20節、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているのだけなら、私たちは全ての人の中で一番、哀れなものです。しかしですね、しかしですから、そうじゃないんです。もしその復活がないのでしたら、まあ、そうなんですね、惨めですね、哀れですね。でもそうじゃなくて、本当に私たちは素晴らしい祝福に預かってますね。まあ、パウロは様々な人生の中、いろいろ問題に直面しますが、その都度彼は自分のことは祝福されているとありますね。聖書では私たちクリスチャンは、こう、人生を歩むときに問題のない人生が保証されてません。いや、むしろ、いろいろな迫害や困難に遭いますよというふうに述べていますが、しかしながら私たちは大変祝福されたものですね。まあ、それは何かというと、最も祝福されたというのは神との関係です。天のお父様との愛に満ちた関係にあるので、私たちはその大きな祝福に預かっています。クリスチャンの祝福というのは、例えば銀行口座が潤ってるとか、健康だからとかいうことも、まあ多少はそうかもしれませんが、でもそれはもう本当に、ある意味どうでもいいことですが、最もですね、私たちの祝福といえるのは天のお父様との関係、そしてその天のお父様と、このよみがえりのゆえに、いつまでも共にその愛のうちに、住まうことができるというね、この恵みですね。これが最もの祝福です。まあ、ですから、そのようにですね、まあ、この、もし、蘇りがないなら、ということを見たし、いや、そうでなくて、イエス様が初を通して蘇られたんです、というのも見たんですが、まあ、この、今度最後には、キリストが蘇られたのですから、ということを、蘇られたのですから、ということを、一緒に見ていきたいと思います。ちょっと、この先からです、先の箇所を少しずつ読みますが、23節ですね。まあ、22節、3節を読みましょうかね。まあ、じゃあ20、ごめんなさい、21から読みますね。というのは、死が一人の人を通して、来たように、死者の復活も一人の人を通して来たのです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるからです。しかし、おのおの、 にその順番があります。まず、初王であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。と書いてますね。まあ、ここではですね、キリストにあるものという表現がありますね。この23節にですね、最後の次にキリストの再臨の時にキリストに属しているものというね、属するもの、キリストにあるものとかね、属するもの、これはイエス様を信じたものという意味ですね。イエス様を信じたものであれば私たちもよみがえりますと。ちょうどこのアダムによって死が全人類に広がったように、私たちも元はそうですね。でもイエス様を信じることによってその罪からその死から解放されて命へ移されたわけですね。キリストにあるものは、すなわちイエス様を信じたものは、イエス様がその初王であるように私たちはその後からよみがえりますということですね。そしてそのようにイエス様のよみがえりが私たちのよみがえりを保証するものです。ちょうど神様がイエス様を死者からよみがえらせたように私たちもよみがえらせられるということですね。イエス様の墓が空っぽであるように、いつかは私たちの墓も空になります、ね、そういうことです。私たちもですから、まあ、そういう新しい体をに預かる、ね、栄光された体に預かりますというイエス様のようにということですね。まあ、ちょっと飛ばしますが、この15章全体は素晴らしいんですが、最後の方に進みますね。15章の55節から見ますと、このようにありますね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ありますね。キリストがよみがえられたのですから、ですから私たちもよみがえりますし、私たちも、この確かに勝利をするんですね。勝利というのが確かなんですね。イエス様のゆえです。まあ、ここにあるように、死の棘は罪、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を、どんな勝利ですか？死に打ち勝つ勝利ですね。勝利を与えてくださいました。まあ、私たちの社会では、いろいろこの医療によって、進んだり、こう長生きできたりということもありますが、しかしながらいつかは死にますね。それはもう避けられませんね。聖書のケース、まあちょっと読みづらいですよね。ちょっと名前が続くとね。でもケースのところにはどういうふうに歌ってありますか。誰々の、ね、にはこういう息子が、こういう子が生まれましたってね。生まれたこと、そして何年生きたこと、そして死んだと、こんな感じですよね。そういうようにこう、ね、生まれ生き、そして死んだ、そしてそれはもう絶対なんですね。死はいつも勝ちます。墓場に行くと、ね、そういう人たち、過去生きて、そして生まれて生きて、そして死んだと、ね、そういうような証になってますよね。しかしながら、死がこれまで負けたことがないのに、イエス様となったら負けたんですね。イエス様が勝ったんです。死に打ち勝ったんです。蘇ったんです。そして私たちの初王として蘇ったので、 本当に私たちのためにもそれを勝ち取ってくださったんですね。まあ、この57節に、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださった、ね、その死に打ち勝つ勝利、イエス様が勝ち取ってくださったんですね。イエス様が、なければ私は死に打ち勝つことはできません。できませんが、イエス様が勝利を勝ち取ってくださったので、その勝利がイエス様を信じる私に、イエス様を信じるお一人一人に与えられたっていうことです。なので、このよみがえりを信じるか信じないかっていうのはどうでもいい話じゃないんです、これは大きなことですね。だからパウロがそれを大きくここで取り上げてるんですね。まあ、そういうギリシャ哲学やそういう社会の考えはともあれ、これは大きなことですよっていうことですね。そして最後にですが、この58節ですね。ですから、まあ、こういうすべてのこのね事柄を受けて、まあ、この勝利が与えられたからっていうね、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。その私たちの奉仕は無駄でないということですね。すなわち、イエス様がよみがえられたのですから、私たちもそのイエス様によって死に打ち勝つものですから、なので、永遠というものが確定されたので、なので、結局私たちはこの地上において主にお仕えするということは無駄ではないということです。無駄ではない。私たちはそういう意味で本当に日頃から主にお仕えすべきです。まあ、もちろんこういう話をすると、もしかしたら誤解するかもしれません。それはじゃあ牧師先生や宣教師の話ですかっていうね、いや違いますよ。もちろんそういうものも含めますが、兄弟姉妹一人一人は日頃から主にお仕えしています。職場や家庭や地域やそういうところで、その主にお仕えする、聖書にいますと私たちは主にお仕えするように、仕事も家庭も地域でのお付き合いも、そういうふうに私たちが生きていくべきです。なので、そのような主にお仕えするのは無駄ではない。たまに無駄に感じるかもしれません。こんなふうに一生懸命やってるけど、なかなか進まない、なかなかイエス様のことを知ってもらえない。でも無駄ではない、ね、その永遠というものを目指して、主のために、主のご栄光になるようにというですね、私たちの生き方は決して無駄にはならないということですね。そういう意味ではこの聖書でいうこの永遠というのは、私たちの何て言いましょうかね、こう単なる抱く希望ではなく、希望ですけどね、単なる抱く希望ではなくて、イエス様がよみがえられたのですから、保証されている、確定されたイエス様が勝ち取ってくださったこのものなんです。そのような意味では私たちは死に打ち勝っているんです。すでにイエス様が打ち勝ってその勝利を与えてくださったんですから、私たちもその勝利に預かるものです。初王ですから、後に続く私たちもその、身として、その勝利として預かるわけですね。まあ、今日はキリストがよみがえられたのでということを見ましたね。これは本当に大きなことですね。まあ、イースターでイエス様のよみがえりを共に覚えて感謝します。まあ、時折言いますが、イエス様のよみがえりというのは、もちろんイエス様が死なれて生き返ったことはもちろん喜びますね。それ喜びますが、でもそれ以上の話です。イエス様がお一人死に打ち勝った、よかったねというだけではなくて、 それは良かったんですけど、ではなくて、それが私たちイエス様を信じる者の勝利でもあると。私たちのにそういう勝利が保証されているということですね。ですから本当にそれが大きなことですね。イエス様のよみがえりというのは全てを変えます。イエス様が3日目によみがえられ、そして、さっき見たように多くの証人がいます。500人一同にというような、パウロ自身もイエス様とお会いしたんですね。なのでぜひ私たちは、この箇所からですね、コリントのある兄弟姉妹たちがよみがえりはない、それはパウロから伺った、聖書から学んだわけではなくて、周りの社会から得た情報ですよね。そういうように私たちも周りからですね、流されてこの聖書に反するようなことを信じ込んだり思ったり、あるいはしてはなりませんね。イエス様がよみがえられたのですから、本当にこの福音は意味あるものであり、私たちは本当に祝福されています。ぜひすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、この勝利をイエス様にあって保証されていることを覚えて、そういうことを生きがいとして、この日頃ですね、私は主にお仕えするというね、これは後には報われます、後には主にと共に私は住まうことがあるんです、そのことを覚えながら主にお仕えする日々をですね、ぜひ目指していきたいと思います。まだイエス様を救い主として信じておられなかったら、聖書の話は空想の話ではありません。イエス様のよみがえられたイエス様と出会った方が数多くいます。その目撃者がいました。そしてそういうパウロも一人でした。イエス様は確かによみがえられたんですね。そしてそのイエス様の十字架の死とよみがえりによって、私たちの罪許され、永遠の命が与えられます。これこそが聖書が言う、こう福音、良い訪れなんですね。ぜひこのことを信じてください。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、イエス様がよみがえられたということをもう一度見ました。そしてそれが私たち主を信じる者にとって何、どんな意味があるのかを特に強調してみましたが、本当に私たちも日頃から主のよみがえられたことゆえの、勝利と、そしてこの人生に意味があることを覚えて、日頃歩めますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方もおられましたら、このイエス様の十字架とよみがえりによるこの尊い救いを、本当に心から自分の罪を認めて信じ、罪許され、永遠の命に預かりますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。